新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の31日水曜日です。今日のニュースいきましょう。ペイパルがビットコインなど暗号資産での支払いサービス開始。マイケル・ジョーダンやショーン・メンデスも出資。 NBA トップショット運営のダッパーラボが約330億円の資金調達。スタバでビットコイン決済可能に。バックとのデジタルウォレットアプリバックとアップ一般提供開始。アメリカ CME が個人投資家向けにマイクロビットコイン先物を5月3日より提供。アメリカコインベースが SEC 元長官を重役に。デジタル証券に注力か。2021年末に 1BTC はランボルギーニ1台分になるか。クラーケン創業者ジェシー・パウエル氏発言。富士フィルムとトレードワルツが貿易情報連携プラットフォームトレードワルツのトライアル開始。セロ財団からテックテクが日本初となるグラント獲得。リップル社が国際送金サービス企業トラングロの株式 40% 取得。中国主導ブロックチェーンネットワークが R3 社コルダと提携か。 NFT マーケットプレイススーパーレアがシリーズ A にて900万ドルの資金調達。オープンシーが韓国カカオトークのクレイトン発行の NFT をサポートへ。レイヤー X インボイスがワークフロー機能を4月1日より提供開始。追加費用なく利用可能に。マネックス松本大樹氏、パンテラキャピタル CEO、ギャラクシーデジタル CEO らが登壇。海外の暗号資産市場の最新動向がわかるオルタナティブ資産フォーラムが4月28日開催。最初のニュースはペイパルがビットコインなど暗号資産での支払いサービス開始へというニュースです。ペイパルがアメリカにて暗号資産決済サービスのローンチ予定であることをロイターが3月30日に報じました。ロイターの報道によると3月30日中の正式発表となるようです。ペイパルデジタルウォレットでビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコインを保有しているユーザーは決済時に暗号資産を法定通貨に変換して支払いができるようになるということです。また今後数ヶ月以内に2900万の加盟店すべてで利用できるようになると発表されているようです。ペイパルウォレット内でクレジットカードやデビットカードと同じように暗号通貨をシームレスに使用できるのはこれが初めてですとペイパルの CEO であるダン・シュルマン氏が正式な発表に先立ちロイターの取材に対し話しています。なお報道によると暗号資産での支払いについては手数料無料のようで、また1回の購入ごとに1種類のコインしか使用できないということです。
続いてのニュースいきます。 NBA トップショットやブロックチェーンフローを開発しているダッパーラボが約330億円の資金調達を完了したことを発表したというニュースです。企業評価額は約2800億円となっております。 NBA トップショットはオープンベータ版を開始して5ヶ月で約520億円のコレクターズアイテムが売買され、80万人以上の登録アカウント、少なくとも1つの NFT を持つ33万8000人以上の顧客、300万件以上の取引が行われているとのことです。この資金調達をリードしたのは甲虫マネジメントです。甲虫マネジメントはフィリップ・ラホン氏が率いるテクノロジーに特化したグローバル投資ファンドです。アリババは Facebook、Netflix、Amazon、Twitter など有名企業に投資してきた実績があります。今回ダッパーラボへ投資を行ったのは NBA のレジェンドであるマイケル・ジョーダン氏をはじめ、ケビン・デュラントなど NBA の現役選手やファンド、そしてアシュトン・カッチャーやガイ・オザリーのサウンド・ベンチャーズ、ウィル・スミスと本田圭介氏のドリーマーズ VC、ショーン・メンデスとアンドリュー・ガートラーの AG ベンチャーズ、シェイ・ミッチェル、トゥー・チェインズなどエンターテインメントや音楽界の大物たちも参加しました。その他アンドリーセン・フォロイツ、ダ・チェリン・グループ、USV バージョン1、ベンロックなどの投資家も参加しました。そしてこのラウンドの追加投資家には有名な MLB 選手や NFL 選手も参加しております。調達資金はダッパーラボチームの規模を拡大し、 NBA トップショットのビジョンを構築し続け、他のスポーツにもプラットフォームを拡大し、新世代のクリエイターが NFT を含むブロックチェーン技術を使って魅力的な体験を開発するのを支援するために使用されます。ダッパーラボの CEO であるロハム・ガレゴスルー氏は、 NBA トップショットが成功したのはバスケットボールのファンダメンタルを利用しているからであり、人々が自分の好きなチームや選手とつながるためのよりエキサイティングな新しい方法なのです。私たちは他のスポーツリーグにも同じような魔法をかけたいと思っています。 NFT は広告やスポンサーシップよりもはるかにファンに利益をもたらすメディアの新しいモデルを実現しますと述べています。35 Ventures の共同設立者であるケビン・デュラント氏は、NBA トップショットは新しい技術がメディアとスポーツファンの状況をいかに迅速に変化させるかを示す。これまで見た中で最も優れたデモンストレーションの一つです。フローブロックチェーン上で起こっている全てのことの進展を追い、ボードルームとプラットフォームを使って新しい方法でファンとつながることに興奮していますとコメントしています。タッパーラボの CTO であり、クリプトキティーズのベースとなった最初のノンファンジブルトークン企画を作成したディーター・シャイリー氏は、NFT は誰もが永遠に使えるユニークなデジタルアイテムを初めて作ることができ、顧客が望む場所で様々な製品に持ち運ぶことができます。NFT はゲームやデジタルワールドにおいて人々に初めて本当の所有権を与えるものです。フローのようなブロックチェーン上で、NFT はインターネットをよりよく再配線することができますと述べています。続いてのニュースいきます。デジタル資産のマーケットプレイスを運営するバックトがビットコインやその他のデジタル資産を一つのプラットフォームにまとめたデジタルウォレットバックトアップの提供開始を発表したというニュースです。バックトアップは特典ポイントを現金に変えたり、ビットコインを支払いに使ったりするなど、消費者が好む方法でデジタル資産を使用できるアプリです。バックトアップは加盟店のロイヤルティープログラムを強化するように設計されています。バックトアップは招待制のアーリーアクセスプログラムに50万人以上のユーザーが参加し、一般公開に先立って新機能がリリースされ、テストされていました。現在、アップストア、Google Play Store を通してダウンロードできるこのアプリは、スターバックス、ゴルフナウ、ベストバイ、チョイスホテルズ、フィザーブなどで利用できます。バックトの CEO であるギャビン・マイケル氏は、一般の消費者はギフトカードやポイント、ビットコインなどのデジタル資産を豊富に保有していますが、それらの価値を適切に把握し、活用するためのツールがありません。デジタル資産へのアクセスを全ての人に拡大するための一歩として、バックトアップを一般に提供できることに興奮していますとコメントしています。続いてのニュースいきます。デリバティブ取引所大手の CME シカゴマーカンタイル取引所が5月3日にビットコインの先物取引提供を開始することを発表したというニュースです。なお、この新たな先物取引商品は個人投資家もターゲットにしているとのことです。これは通称マイクロビットコイン先物と呼ばれ、1ビットコインの10分の1の大きさで契約した先物となります。目的はビットコインのエクスポージャーを費用対効果の高い方法で提供することのようです。CME グループの株式指数オルタナ投資商品担当グローバルヘッドのティム・マコート氏は、2017年のビットコイン先物取引の開始以来、当社の暗号資産デリバティブの流動性と市場参加者が特に機関投資家の間で着実かつ継続的に増加しています。マイクロビットコイン先物の導入は幅広い顧客からのより小さなサイズの契約に対する需要に直接応えるものであり、参加者が CME グループで透明かつ効率的な方法で規制されたビットコイン先物を取引する方法においてさらに多くの選択肢と精度を提供することになりますとコメントしています。続いてのニュースいきます。アメリカ大手仮想通貨取引所を運営するコインベースが、アメリカ証券取引委員会元長官のブレッド・レッドファーン氏を資本市場担当副社長 VP of Product Capital Markets に任命したというニュースです。ブレッド・レッドファーン氏はデジタル資産証券や当社の暗号資産取引プラットフォームを含む暗号資産資本市場のグローバルスタンダードを確立するためのビジョンと戦略の策定と推進を担当していくとのことです。コインベースのリリースでは、チーフプロダクトオフィサーのスロジット・チャタージー氏がブレッド氏へ4つの質問を投げかけています。今回のコインベースでの職務が魅力的な機会となった理由は何ですかという質問に対してブレッド氏は、私はテクノロジーが金融市場に与える影響に常に魅了されてきました。私はこれまでのキャリアの中で伝統的なフロアベースの証券取引所、成長中の電子取引所、ウォール街のトレーディングデスク、SEC などで市場の進化に直接関わってきました。私は取引の電子化によって市場や取引慣行がどのように変化したかを目の当たりにし、規制がどのようにその変化に拍車をかけたり、抑制したりするかをよく理解しています。今日、デジタルアセットも同じような岐路に立たされていると思います。技術が成熟し、規制要件がより明確になり、証券を含むデジタル資産を何百万人もの投資家に提供するための環境が整ってきていますと答えています。そして進化する暗号資産経済、特にデジタル資産証券におけるブロックチェーン技術の可能性について最も期待していることは何ですかという質問に対しては、ブロックチェーン技術は今日のプライマリーマーケットとセカンダリーマーケットに存在する根本的な限界を創造的に解決する能力があると思います。企業の非公開期間が長くなったり、公開しないことを決めたりしていることはよく知られています。ブロックチェーン技術は資本や投資家にアクセスするための創造的な新しい形態を可能にします。また現在の流通市場は過度に複雑で様々なタイプの参加者に偏ったアクセスを提供していることも事実です。デジタル化されたトレーディングエコシステムは個人投資家が資本市場に公平にアクセスする能力を民主化するのに役立つと信じています。また将来的には即時決済が可能になることで資本規制が緩和され市場の流動性が向上すると考えていますとコメントしています。 またあなたが SEC にいた間、暗号資産やデジタル資産に関連するいくつかの課題に対処しなければなりませんでした。その経験から学んだことは何ですかという質問に対して、残念ながら私が最初に経験したイニシャルコインオファリングのトークンは主にエンフォースメントケースでした。初期のトークン開発者の多くは、自分たちが実際に重要な規制要件の対象となる有価証券を作っていることを認識していませんでした。これは2017年の ICO ラッシュの際に頻繁に起こったことでした。また有価証券を含むデジタル資産のマーケットプレイスを構築しようとする取り組みを目の当たりにしましたが、その中には規制上の義務に配慮しているものもありました。それでも私は発行者、市場参加者が規制の状況を適切に把握することができれば、この分野には大きな可能性があると考えました。そしてそれは私が実現できることなのです。私はコインベースの優秀なエンジニアや新しい暗号資産経済の革新者たちと協力して、証券法を 100% 遵守しながら新たな効率性を生み出し、投資プロセスを民主化する市場エコシステムの構築に貢献したいと考えていますと答えています。最後にデジタル証券の環境が整ってきていると思われるというお話がありました。それはなぜだと思いますかという質問に対して、第一に最近 SEC、CFTC、OCC で重要な規制の動きがあり、暗号資産経済に大きなチャンスをもたらす道が開かれています。第二に上院で承認された SEC の新会長はデジタル資産を含む暗号資産全般に非常に精通しています。彼は規制の透明性を高めるのに役立つと思います。そして最後に投資家や市場参加者は、ブロックチェーン技術の可能性と証券市場を含む我々の市場の将来において重要な役割を果たす可能性をますます認識しつつありますと答えております。続いてのニュースいきます。クラーケン創業者兼 CEO のジェシー・パウエル氏がブルームバーグ TV へ出演したというニュースです。ジェシー・パウエル氏は司会者からクラーケンの IPO、 ビットコイン、その他アルトコインについて聞かれました。クラーケンの IPO は2022年第2クォーターを予定しているようです。ジェシー・パウエル氏はビットコインの価格は年末までにどうなるのでしょうかという質問に対して、以前私はビットコインの価格は無限大になると言いましたが、そもそもアメリカドル建てで考えるとビットコインの価値を計算するのが難しくなるようです。例えばテスラ建てで考えてみると分かりやすいかもしれないです。現在1ビットコインは1台のテスラモデル3です。おそらく年末までには1ビットコインは1台のランボルギーニに相当するかもしれません。そして来年末までには1ビットコインがブガッティ1台分に相当するようになるかもしれないです。私や仮想通貨コミュニティにとって米ドルより高級車という資産の方がビットコインの価値を測る上で便利です。なぜなら米ドルが今後どうなるかわからないからです。1年後今より10倍の米ドルが発行されているかもしれないですと答えました。またアルトコインに関してはどのようにお考えですかという質問に対して、ジェシー・パウエル氏はアルトコインすべての今後について推測することは難しいですが、イーサリアムは新たなイーサリアムのブロックチェーンに移行する過程にあります。これはプルーフ・オブ・ステークのチェーンでイーサリアム 2.0 と呼ばれます。この過程においてイーサリアム 1.0 のコインをバーンして数年間ロックアップすることになります。この結果イーサリアムの供給量は制限されることになるでしょう。またイーサリアム上には数多くのプロジェクトが誕生していて、最近話題の NFT ブームもイーサリアムの利用を促進しています。予測することは難しいですが、年末までに2000ドルを突破するかもしれないです。もう一つの注目は次世代イーサリアムと呼び声が高いポルカドットです。ポルカドットのネットワーク上にも多くのトークンが立ち上げられていて、これまでイーサリアムで展開されてきた多くのプロジェクトがより取引手数料の安いポルカドットに移行する可能性があると見ていますと答えております。続いてのニュースいきます。富士フィルムホールディングス株式会社と株式会社トレードワルツが2021年4月1日より貿易情報連携プラットフォームトレードワルツのトライアルを開始することを発表したというニュースです。このトライアルにはフィジフィルムグループの物流協力会社である商船三井ロジスティクス株式会社と丸善昭和運輸株式会社も参加するとのことです。株式会社トレードワルツは株式会社 NTT データ、三菱商事株式会社、トヨタ通商株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、株式会社三菱 UFJ 銀行、金松株式会社、損害保険ジャパン株式会社の共同出資によって2020年に設立された合弁会社です。またトレードワルツは情報の改ざんが難しいデータ構造を有するブロックチェーンの採用により高いセキュリティを実現し、貿易業務に関する文書を電子データで一元的に管理できる貿易情報連携プラットフォームです。このトライアルは富士フィルムホールディングスが貿易業務の電子データでの一元管理を可能とするトレードワルツの貿易情報連携プラットフォームトレードワルツを一部の貿易業務にて試験導入し効果検証を行うためのものとなります。なお製造業でのトレードワルツの活用は今回が初めてのことです。具体的に富士フィルムホールディングスは世界に多数の拠点を有するグローバル生産販売体制の中で貿易業務のデジタルトランスフォーメーションを推進するためトレードワルツを活用します。 そして富士フィルムホールディングスの物流子会社である富士フィルムロジスティックス株式会社にトレードワルツを試験的に導入し、富士フィルム、富士ゼロックス製品の貿易業務においてトレードワルツによる効果検証を行います。今後このトライアル結果を踏まえてトレードワルツの全面導入を検討していくようです。
続いてのニュースいきます。教育金融分野でのブロックチェーン活用及びオンライン学習サービスポルを運営する株式会社テックテクがセロ財団より日本初となるグラントを獲得したことを3月31日に発表しました。セロ財団は金融包摂の実現を目指すプロジェクトやオープンソースプラットフォームであるセロの成長と開発をリードする団体です。現在は主にステーブルコインセロダラーやセロユーロの開発を手掛けています。セロはアンドリーセンホロイッツやポリチェーンキャピタル、コインベース、ドラゴンフライキャピタルといった著名ベンチャーファンドに加え、リンクトイン創業者のリード・ホフマン氏やツイッター創業者のジャック・ドーシー氏、プロサッカー選手の本田圭佑氏などが支持をしています。リリースによると今回のグラント獲得により日本におけるセロの知名度を高めることに貢献するということです。なおテックテクが今回資金調達先にセロを選んだ経緯として、同社が社会課題の解決に向けた取り組みを推進すべく立ち上げたテックテクソーシャルアクション TSA によるものであるということです。テックテクはセロファミリーに加わることでこの目的を達成することにつながると考えているようです。株式会社テックテクの代表取締役 CEO である田上智弘氏はリリースにて、セロの目指す世界は DeFi の本質であり Web3 そのものです。今回のコラボレーションを進める中でもセロチームの皆さんからは DeFi および Web3 に対する熱意を感じました。彼ら彼女らと共に業界を盛り上げていけることを光栄に思います。セロからの資金提供を受けてインナーサークルに入るとともに、そこで得た知見をしっかりと日本の DeFi Web3 業界に持ち帰りたいと考えています。またテックテクソーシャルアクションの具体的な第一歩として、日本初で金融包摂の実現に少しでも貢献できるよう頑張っていきますとコメントしています。新しい経済では今回の資金調達についてテックテクの田上氏に取材をしております。記事に動画をはめ込んでおりますので、ぜひ合わせてご覧いただければと思います。続いてのニュースいきます。クロスボーダー決済送金ネットワークプロトコルを開発するアメリカリップル社が国際送金サービス企業であるトラングロの株式の 40% を取得することに合意したと3月29日発表しました。トラングロはクアラルンプール、シンガポール、ジャカルタ、ロンドン、 UAE に拠点を持つ国際送金サービス企業で、国際送金やビジネス決済などに関するソリューションを提供しています。リップル社は今回のトラングロとの提携により、アジア地域における需要の高まりに対応するとともに、暗号資産 XRP を利用して即時送金と送金の運用資本の効率化を実現するオンデマンド流動性 ODL の提供範囲を拡大していくということです。また両社が持つアジア地域での専門知識を融合させることで、国際送金に関する課題を解決していくということです。リリースによると、トラングロはフィリピンなどの既存の送金経路コリドーでのサービス提供に加えて、現行ネットワーク内に新規 ODL コリドーを導入する上でも重要な役割を果たすといいます。リップルがアジア地域内で ODL を提供開始することで、リップルネットユーザーはリップルのクレジットライン、ラインオブクレジットの活用により運用資金を確保しつつ、これまで以上に多くの市場で国際送金を行うことが可能になるということです。また東南アジアの送金市場は細分化されており、各国独自のプロセスと送金インフラが導入されているということです。それにより地域における標準的な国際送金の統合機能が存在しないため、高コストな送金の開始策が必要となっているということです。リップル社のリップルネット担当ジェネラルマネージャーであるアシーシ・バイラ氏はリリースにて、トラングロが提供する堅牢な国際送金インフラと優れた顧客サービスや品質は、東南アジア地域を皮切りとしたリップルの ODL サービスの提供拡大を推進する上で理想的です。ブロックチェーン技術と暗号資産を活用し、国際送金の迅速化、低コスト化、セキュリティ強化を実現するという両社共通のミッションを共に遂行できることを嬉しく思いますとリリースにてコメントをしています。なお、この取引は規制当局の承認と通常の取引完了条件に従い、2021年中に完了する見通しであるということです。また、取引完了に伴い、リップルの製品、デリバリー担当バイスプレジデントのアミール・サルハンギ氏と、東南アジア担当マネージングディレクターのブルックス・エンティウィストル氏が、トラングロの取締役の一員となるということです。続いてのニュースいきます。中国の国家情報センターが主導するブロックチェーンベースドサービスネットワーク BSN の主要開発者であるレッドデイトテクノロジーがアメリカ R3 社と提携したことをブロックチェーンメディアのレジャーインサイツが3月31日に報じました。 今回の提携により、レッドデイトテクノロジーは R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーンコルダを BSN ネットワークへ展開する予定であるということで、レッドデイトはコルダの無料版とコルダのエンタープライズブロックチェーンの有料版の両方を BSN ネットワークに参加する企業へ販売を行うということです。BSN は今年1月にアメリカブロックチェーン開発企業コンセンシスと提携し、コンセンシスクォーラムをネットワークへ追加することを発表しているほか、現在 BSN ではハイパーレッジャーファブリック、フィスコ・ボコス、シータ、エクスパーチェーンなどのエンタープライズ向けブロックチェーンをサポートしています。またパブリックブロックチェーンにおいてもイーサリアム、イオス、テゾス、ネオ、チェインリンクなども統合されており、 BSN によると今後も複数のブロックチェーンが追加される予定であるということです。レジャーインサイツによると、 BSN がエンタープライズ向けブロックチェーンと代理店契約を結んだのは今回が初めてであるということで、すでに何行かの中国の大手銀行ではコルダを利用する計画があるようです。 R3 のアジアパシフィック責任者であるアミット・ガッシュ氏は次のようにコメントをしているということです。今回の協業は中国市場におけるコルダの採用拡大に道を開くものであり、貿易金融、サプライチェーン、資本市場、保険、金融サービスを含む多くの産業の継続的な成長をサポートするものです、と述べているということです。なお、コルダエンタープライズの BSN での利用開始は2021年の後半を予定しているということです。続いてのニュースいきます。 NFT マーケットプレイスのスーパーレアがシリーズ A にて900万ドル、日本円にして約 9.9 億円の資金調達を実施したことを3月30日に発表しました。2018年4月にイーサリアムのメインネット上にローンチしたスーパーレアは、初年度に参加アーティストに対し月平均で約8000ドル、日本円にして約88万円の売り上げをもたらしていたといいます。その後2021年には月平均の売り上げが2500万ドル、日本円にして約27億円に達し、 31000% 以上の伸びを見せているとのことです。また現在までに参加アーティストは二次流通のロイヤリティ 10% を含め3000万ドル、日本円にして約33億円以上の収入を得ているということです。なお先日24日にアメリカニュースマガジンタイムが NFT3 作品をスーパーレアにオークション出品し、合計 44.3 万ドル、日本円にして約4800万円にて落札されたことが報じられています。今回の資金調達ラウンドにはベルベットシーベンチャーズとワンコンファーメーションがリードしており、バージョン1、コラボレーティブファンド、シャーンキャピタル、サードカインド、ザ・ラオ、サムソンネクスト、アンドアートエージェンシーなど多くの投資家が参加をしているということです。リリースによると、今回調達した資金はコア機能にチャットサービスやパーソナライズされたフィードなどのソーシャルな要素を含む新機能の追加やレイヤー2のスケーリングソリューションの導入を計画しているということです。続いてのニュースいきます。 NFT マーケットプレイスオープンシーが韓国インターネット大手カカオのブロックチェーンプロジェクトであるクレイトンベースの NFT をサポート開始することを3月29日に発表しました。クレイトンはカカオのブロックチェーン関連会社であるグランド X が開発したパブリックブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムにスマートコントラクトを実装するために使用するプログラミング言語ソリディティのコントラクトをサポートしているため、ソリディティで書かれたコードを変更することなく ERC721 も ERC20 のコードもそのままクレイトンに移行できるということです。韓国の地元紙コリアヘラルドの報道によると、クレイトンのユーザーはオープンシーのアカウントをクレイトンのウェブブラウザー拡張ウォレットであるカイカスと同期することで、クレイトンの独自トークンであるクレイを使って NFT を売買できるようになるということです。なお6月末までにこの NFT の提供が行われる予定ということです。またコリアヘラルドは、今回のクレイトンがオープンシーと統合することによりイーサリアムに続きオープンシーがサポートする2番目のパブリックブロックチェーンプラットフォームとなると説明をしています。
続いてのニュースいきます。株式会社レイヤー X がクラウドでの請求書処理業務を可能にする請求書 AI クラウドレイヤー X インボイスにおいてワークフロー機能を4月1日より搭載することを発表したというニュースです。現状のレイヤー X インボイスの料金プランから追加費用なく利用可能で、人数制限等もないです。新たなワークフロー機能は一般的なワークフローシステムと異なり、レイヤー X 独自に保有する AI OCR 技術をフル活用することで、担当者が受領した請求書を手入力不要で支払い申請を行うことができるなど、経理担当者のみならず受領者申請者の業務負担の削減に寄与するようです。利用の流れとして、1、請求書を受領した担当者がレイヤー X インボイスの支払い申請フォームに請求書をアップロードします。2. AI OCR により請求書の情報が読み取られ、手入力ゼロで支払い申請が作成されます。 3、支払い申請が作成されたタイミングで、経理部門の担当者は、レイヤー X インボイス上で仕分け情報、支払い情報に加え、支払い申請ステータスを確認できるようになります。これにより請求書に紐づく支払い申請を前もって把握し、効率的に請求書処理を行うことが可能になります。4、支払い申請が起案されると、経理部門の担当者はレイヤー X インボイスに自動連携、自動作成された支払い情報や仕分け情報を確認するだけで、手入力なく仕分け計上や支払いを行うことが可能になりますと説明されております。
続いてはイベントのご紹介となります。オルタナティブ資産フォーラム、グローバル市場における暗号資産の最新動向というイベントが4月28日13時半よりオンライン無料にて開催がされます。このフォーラムでは国内外の専門家がオンラインで登壇し、暗号資産が急速に普及するアメリカの潮流の紹介と、この分野におけるビジネスと規制の動向について議論が行われるということです。このイベントでは暗号資産の未来と可能性（カッコ仮）と題して、アークインベストメントマネジメント CEO であるキャシー・ウッド氏と、マネックスグループ代表執行役社長 CEO の松本大樹氏の対談や、イノベーションと規制（カッコ仮）と題して、アメリカ SEC 委員のヘスター・パース氏とアメリカデジタル商工会議所代表であるペリアン・ボアリング氏の対談、そしてパネルディスカッション暗号資産の価値の本質（カッコ仮）には、パンテラキャピタル CEO であるダン・モアヘッド氏とギャラクシーデジタル CEO であるマイク・ノボグラッツ氏がパネリストとして登壇し、モデレーターをマネックス証券チーフアナリスト兼マネックスユニバーシティ長、マネックスクリプトバンク、マネックス仮想通貨研究所所長である大月奈々氏がモデレーターを務めるということです。イベントの申し込みに関しては記事にリンクを貼っておりますので、ご興味ある方はぜひ参加してみてください。はい、本日のニュースは以上となります。そして先ほどもご紹介させていただきましたが、本日コネクトの最新回更新しております。今回はセロからグラントを獲得し資金調達をした株式会社テックテクの代表取締役 CEO である田上智博氏のインタビューの中編をお届けしております。この動画では田上氏へセロからのグラントについてや、セロに魅力を感じる理由、資金調達の使い道などについて解説をいただいておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部はブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは新着記事の通知、そして記事などに追記があった場合に更新通知としてツイートを行っておりますので、ぜひツイッター上でも新しいひらがな経済漢字で検索して新しい経済公式ツイッターをフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。